エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
早速ですけどタレコミいただいてるんですけど、
はい、
猫は追うものさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年も日本人がイグノーベル賞を受賞と。
ああ、そうだね。
いうことになったらしいですね。
はい。
5歳児の唾液を測ったと。
それだけ聞くとね。
はい。
だいぶ取り上げた気がするんですけど、あの人じゃないですよね。白衣を着てなんかうろうろしてる人いましたけどね。
ちょくちょくいるんですよね。
あの人のうちの一人ってことはないですよね。
ってことはまあ、さすがにないとは思うんですけどね。まあ、フィールドワークをしてた可能性は否定はできないですけども。
受賞と同時に逮捕って可能性が。考えられますよ、あの人だと。
身柄が分かったっていう感じ。
うん。
うん。まあ、これはちゃんとお医者さんで自分の子供に協力をしてもらって測ってたと。
うん。
いうことらしいんですよね。その結果、5歳児は1日で 500ml の唾液を作ってるらしいと。
うん。
いうことが分かって、見事受賞と。
まあ、それが後々利用される価値のあるべきものだと思うんですけど、
そうですね。
現時点ではもう全く価値がない情報ですよね。それだけでは。
単品だとね。
ふーんっていう。もしくはそれで喜んでる、興奮してるバカがいるっていう。
そんなに出るんだ。
よりなんかあれだよね。力が入っちゃうね。
そうね。
フィールドワークにね。
これいっぱいになるんだって。ペットボトルを見ながらね。
そうそう、ちょっとしたなんかフィルムケースでしたけど、
はい、
今後は500ミリペット持ってくるバカがいますよ。
一日でこれぐらい出るんだからと。
明日会場に来るからと。
いや、なんか俺測るの大変らしいんですよ。
いや、できないでしょ。
要は例えばバナナだったらバナナ最初に測っとくんですよ。
おお。
で、食べてもらうんだけど飲み込ませないのね。で、噛んだところで出すんですよ。で、皮と一緒に総重量を測る。
それは、ちょっと。
で、差分を取るわけですね。
その手法で聞くと、
はい、
かなりの不審者ですよね。街でバナナを渡して、これを、なんか、出してくれ、今出せみたいな。
街でやるからでしょ。研究室とかでやってくださいよ。
だけど、もしかしたらですけど、そう、逆に言うとそういう趣味がある人はね、もう、医者を目指して、
はい、
全く価値はない研究なんだけど、俺がやりたいってだけでこういう研究をやるとかね。
ああ。まあ、それやる分にはいいですよ。
論文を出すっていう。
自分で自力でやる分には全然いいですよ。
うん。
研究費とか出ないと思いますけど。
いや、みんななんかこれ何生かすんだろうな。いや、生かさないけど。知りたかったんだよと。
純粋に興味ですよねっていう。
そうそうそうそう。
うん。まあ、それはすごく大事なんですけど。
はい。
ただ、ムーンショットにはならないんですよね。今の政権とあまり相入れないところの研究じゃないかと。
そうですね。
はい。いう昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
よく昔ながらってずっと続いてるアニメとか、漫画とかって、その、携帯を登場させるさせない議論があるじゃないですか。
ああ、ありますね。
もう登場させちゃったらもう、要は世界観が全部崩れる。サザエさんとかそうですよね、多分ね。
サザエさん携帯電話出るんですかね。
あ、いや、出てんのかな、
出てんのかね、
出てないんじゃない。
あ、でもなんかネジカメとか持ってた気がするね。
その、どこまで許容するか問題ですよね。
さすがに最近のサラリーマンが携帯持ってない設定はちょっと難しいですよね。
あー、そうか。でもあれは昔の話だからと思ってたんだけどね。
どうなんでしょう、テレビはもう薄型なんじゃないですか。
いや、
うん、
そうかな、なんかダイヤル式のような気がしますけど。
もうだいぶ長いこと見てないんでね。
うん、見てないね。どうなってるか分かりませんけど、うん、まああれを出した時点で多分だいぶ崩れますよ。だってほら、
ね、
雨の日に傘持って改札の前に迎えに行くじゃないですか、マスオさん
は。はいはいはいはい。
あれはでいつ来るか分かんないからちょっと前からいるわけですよね。
あ、そうだね。
携帯があればね。
あればね。
ああはならないよね。
そうなんですよね。
だからやっぱり話がだいぶ変わってきちゃうんで、
うんうん、
結構難しいですね、登場のさせ方がね。
そうだよ。台無しだもんね。
でしょ、そういうのがあると思うんですけど、まあアニメとか漫画もそうですけど、
うん、
そろそろね、いわゆるお化けも、
はい、
携帯を持ったお化けが出てくるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりちょっと昔のものっていう気があるから、昔亡くなった人とかだと思ってるから、
うん、
携帯はない今設定ですけど、
はいはい、
お化けは。もうそろそろさ、
はい、
スマホ持った自爆霊とかありじゃないですか。
そうですよね。だって iPhone 出てから10年でしょ。
そうそう。
ね、10年前ぐらいに、まあ、ちょっと流行り物が好きなおじいさんが死んだりとか、した時には持っててもおかしくないですよね。
そうそうそう。だからそろそろその、 iPhone 世代で、世代ね、ジェネレーションを見ることによって、あ、うん、いつぐらいに例になったんだなっていうのがわかる。
あ、2010年代だなと。
あれ iPhone 4かなとか。あ、3GS だねみたいな。
お
初代みたいな、そういう。
あの使いにくいの買ったんだっていうね。
そうそう。新しいもの好きだったんだなとか。
じゃあソフトバンクだよねっていうね。
うん。うん、ソフトバンクに対する恨み、辛みを持ってるのかなみたいな、そういう。
あ、それもあるだろう、ね。
それを抱えて死んでいった可能性もありますよ
ね。うん、ダブルキャリアでね。うん。
とか、ね、そろそろ、そういうのを目撃情報が出てきてもいいんじゃないかなと思うんですよ。
ね。さすがに、だってガラケー持ってるお化けみたいなのはいてもおかしくないじゃないですか。
うん。うんうんうん。
携帯小説書いてた女子高生とかさ。
ああ、そうかそうだね。
ね。
ありえますよね、
ありえますよね。ちょっと遡ってポケベルはまあいても全然おかしくないですもんね。
でもどうにもこのテクノロジーと相入れないんだよね、お化けが。
そうなんだよ。問題は電波なんだよね。
ああ。ああ。
持ってるだけじゃしょうがないからね。
いや、だからその、電波が入らない、入らないとずっと言い続けてるお化けですよ。
ああ、なるほどね。
立たない、アンテナが立たないと。という形でこう、なんかこう、テザリングさせてくれ、みたいなお化け。
Wi-Fi はどこ？
そう。勝手に繋いでくんだ、Wi-Fi に。
そうだね。うん。
あの、よく名前入れちゃってる人いるじゃないですか。なんとかの iPhone とか。
ああ、出る出る。AirDrop とかでね。
もうそういうのもすぐ繋げてきますよ。
そうですよ。
うん。
お菊さんとかからね。うん。番長皿屋敷張りに、電波足りないっていうのがね。
そう。
来ますよ。一本、二本。
怖いね。でも、今後はでも、恨めしいって見たらそこかもしんないよね。
ああ、そうだよ。うん。つながんないと。
県外だったが、ためにね、いろんなことが、ほら、あったのかもしんないから。
そうですよ。あの、山の中でもつながればね。
そう。
うん。
ね、遭難せずに済んだのかもしれないから。
ちゃんとお家に帰れたのにと。
やっぱキャリアに対する恨み、つらい。今後、続くんじゃないですか、これ。
ドコモだったらね。
そう、とかさ、う
ん、入ったんだけどね。山の中でも強いから、みたいな。うん。
いや、ほんと今後、格安スマホじゃないわ。危ないですよね。
そう
キャリアは。
MVNO はちょっとね。
危ない。
うん。UQ モバイルなんて持ってのほかですよ、と。うん。
あ、だからあれじゃないですか。そう、格安 SIM 入れてる人のところに現れるんですよ。
あ、なるほどね。
それはやめろ、みたいな感じでね。
うんうんうん。いい人だよね、それはね。
まあ、いいっちゃいいんですけど。うん、
っていうか、乗ろうべきはキャリアですからね。
まあ、そうですけど。うん、いやいや、利用者がいるからね、ああいうものが、こう、バッコするんじゃないかと。
ちゃんと料金を払えと。
そう。
高くてもいいからと。
そう。
それが基地局になってるんですよと。
そう。
うん。
ちょっとなんか、ドコモの人みたいな感じがして。ドコモのインフラの人なのかなみたいな。
設備投資のね。
うんうん、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
9月4日、 CNN 全米でチキンサンド騒ぎ。
うん。
ファストフードチェーンのポパイズが売り出したチキンサンドイッチをめぐって全米で騒ぎが巻き起こっています。
うん。
警察によると、2日夜ヒューストンにあるポパイズの店に男性2人と女性2人のグループが来店してチキンサンドイッチを注文。しかし、チキンサンドイッチは傘下の全店で完売だったということです。
うん。
そう聞かされて腹を立てて、グループの中の男1人が銃を抜いたということです。
うん。
店員は店の奥に逃げ込んで、グループ客は店から逃走して SUV に乗り込みました。
うん。
ドライブスルーの窓口から空き缶を投げ込んで逃げたということです。
うん。
ポパイズは8月の初めにチキンサンドイッチを発売すると発表して、これをきっかけに全米で騒ぎに火がつき、サンドイッチはわずか2週間で完売してしまったということです。すごい大人気らしいんですよね。
そんどういうこと？一つの要はマックで新しいメニューができましたとかと一緒なわけでしょ。
そういうことです。
それがそんなにうまいわけ？
うまいらしいんです。
危ないよね。
もう大好評で売り切れ続出だと。
だってさ、チキンサンド系って例えばケンタッキーとかにもあるじゃないですか。
いくらでもありますよね。
それとは全く 全く次元が異なるってこと？
だってめちゃくちゃ行列したりとかしてる写真がネットに上がってましたよ。
ね、別に特別なことはないんですよね。それがなんかさ、ほら。
そうだね。
特別な地鶏とかさ。宮崎地鶏だとかさ。
テキサス地鶏みたいなね。
ではないんだとするとさ、正直同じファストフードのチキンでそんなに差ないよねってな思っちゃったら並ばないだろうから。
そうだよね。
全然違うのかな。
なんだろうね。ケンタじゃダメなのかね。だから
いや普通に考えると、しかもこれ売り切れるってことはあんまり数もなかったんじゃないのかな。
ああ、そんなにたくさん売れないと思ってたんだ。初めからたくさん作ってなかった可能性はあるね。
という気がするけどね。
またそれに対して、食い物がないからって切れるのもアメリカ人っぽくていいですよね。よくこのね、ファストフード系でトラブルになって銃を取り出してますもんね。
多いよね。
多いですよ。
だから、そういうファストフードの店でバイトするのは非常に危険だと思います。
危険ですよ。
うん。
店員よりも多分警備員の方が多いですよね。
いやー、ほんと危険。ワンオペとか言ってる場合じゃない
ですよ、ね。ないですよ。銃が出てくるんですから。
銃が出てくるとなるとちょっとね。
ねえ。ジャケットがいりますよね。エプロンとかしてる場合じゃないってことですもんね。
そうだよね。
ほら、アメリカの警察の、ドーナツ話？
はいはいはい。
あれ、要はその、立ち寄ってくれると安心だからって話じゃないですか。あれと同じで、そこら中のファストフードもこう、立ち寄ってもらうべきですよね、やっぱね。
ポテトなり、シェイクなりをあげると。それはありかもしれないね。
そうだね。コップが来たら、ポテトが1個つくっていう形で。
おまけしとくよ、
ね。おまけしていくっていう形でね。日本もそういう人が、そういう暴れる人が増えれば、その警官が飯食ってるみたいなクレームはなくなるわけですよね。
ああ、そうかそうか。
うん。よくあるじゃないですか。
うん。
制服のまま飯食ってると文句来るみたいな。
そうなんだ。
そうなんですよ。心は狭いですけど。
そんな、公務中にみたいな。
そうそうそう。
そう、わ、だって、昼飯は食うだろうっていう感じだ
ね。それぐらいね、全然普通だと思うんですけど、文句言う人はいるらしいんですよね。
着替えろってことですか。だから本当防犯になるから、
はい、
昼飯の時間を全員ずらして、
あ、はいはい、
常にどっかで警官がご飯食べてる感じです。繁華街に行くと
15分おきぐらいでね、
常に食べて
る。9月7日、埼玉新聞。校長窃盗容疑で書類送検。
うん。
埼玉県小鹿野町の教育委員会は6日、町立の小学校の男性校長59歳が現金を窃盗した疑いで県警から任意の取り調べを受けて、教育公務員として不適切な行動として校長に自宅待機を命じていることを明らかにしました。県警は窃盗容疑で書類送検する方針だということです。教育委員会によると、6月16日午後5時40分頃、校長はパチンコ店で精算を行う際に、精算機に残っていた千円札5枚をポケットに入れてしまいました。車で店を離れて、現金を返そうと店の駐車場まで戻りましたが、現金は返しませんでした。6月19日に秩父署宛に現金を郵送して、7月5日に署から事情聴取を受けて、被害届の提出者に返金をして謝罪したということです。校長は、どうしてそんなことをしてしまったのか自分自身でもわからないが非常に申し訳ないと反省しているということです。
なんかやり口が回りくどいよね。やっぱりちょっとここ校長っぽいよね、なんかね。
ああ。
なんとなくですけど。
いろいろとこう先を考えたり、自分の欲望に負けたりっていう、こう。
そうそうそう。
行ったり来たりしてるんですよね。
ちょっとでも何ですかね、教育的、
うん、
価値はあるかもしれないね。
あ、そう。
この逡巡してるところとかさ。
理性と欲望っていう、ね。
そうそうそうそう、うん。なんか爽やか3組っぽいじゃないですか、やってることが。取ってしまったところから始まりますからね、ああいうのは大体、ね。
そうだよね。
うん。
人の弱さをね。
そうそうそうそう。うん、だから気を許すと、たとえ校長でもこうなっちゃうんだと。
そうなんです
よ。ことですよね。
59年やっててもね。
いや、でもそれ、返すぐらいだったらね。
ねえ。
取らなくていいと思うんだけどね。
なんでしょうかね。なんかこう、一旦車乗っちゃうんですよね。これはすごい愛しいですよね。こう、なんていうか、いかにもって感じがするんですよ。
で、戻ってくるんだよね、もう。
結局ね。
うん。
郵送して、戻した。
一回は、戻るけど、やめたんだ、やっぱり。
そうなんですよ。お店に行ったんだけど、車に戻っちゃうんですよね。で、まあ、やっぱりそれでもってことで、お家で考え直しで、で、これを今からでももう閉まってると。
いや。それは店に持ってくべきでしょ。
思うんだけどね。だけどほら、罰が悪いじゃないですか。実は昨日ね。
あ、取っちゃったって。ああ、そうかそうか。う
ん、5000円拾ったんですけどっていうのはなかなか言いづらいですよね。
だけど、いきなり警察取ってもちょっとね。
なので、署に届けたっていう。しかも郵送で。うん。で、一筆したためるわけですよね。うん、去る6月16日と。私はパチンコ店で5000円を拾ってしまいましたと。
うん。
なんとかこれを収めていただきたいっていう形でね。
そんな警察もらっても困るよね。
困るよね。
結局店行かなきゃいけないしね。
ちょっと話を聞きましょうかってことになるよね、やっぱりね。
いや、なんか、当然、そもそも現金送っちゃダメですよ、郵便で。ね、
あ、そうですよ。書き留めにしてください、書き留めに。
書き留めで。そうするともう証拠品変わっちゃうからダメだよね、っていう。
あ、そうだ。番号が
拾ったお金で書き留めにしちゃったからもう存在しませんみたいな。
そういうことだ。
めんどくさいこと。
めんどくさいね。あの時戻っていればね。
そうそう。いや、違うんですと。
はい、
これはおそらくドッキリだと思って、
あ、
ちょっと視聴率を上げるために、
うん、
わざとこう戻ったりやめたりしてるんですよ、私はと。
見応えがあるだろうと。
面白くしないと。人間性クイズでしょ、例のっていう。
あ、9月7日、日刊スポーツ。フランス、鶏の訴訟が話題に。フランスで鶏が2年半の裁判の末に早朝にコケコッコと鳴くことを認められたことが話題になっています、
うん、
西部のリゾート地のオレロン島のコリンヌさんが飼っているオンドリのモーリスは隣人から夜明け前の鳴き声がうるさくて寝られないとの苦情を受けて17年に訴えられていました、
うん、
5日の判決の後半で裁判官はオンドリには鳴く権利があるとの判決を下したということです、
うん、
あのどうやらこれ別荘らしいんですよね。
あ、
この訴え人は、この土地の、土地に別荘を持ってて、
あ、
年に数日しかいないんです。
なるほど。
なんだけど、そこに住んでる人が飼ってる鶏がうるさいと。
そりゃちょっとわがまますぎるよっていう判決ですよね。どう考えても。
こっちは毎朝泣いてると、
うん。
夏休みにしか来ないお前がたまたま来て文句を言ってるだけだと。
そうそうそうそう。
うん、いう感じはしますよね、やっぱりね。
早起きはサンフラの得と言うでしょう。裁判長のありがたいお言葉があったんだよ。あ、今言うのかみたいな。
あ。
そういうお話もあるんじゃないですか、これは。
そうですね。
うん、
はい。およそ360円ぐらいの得です
から。卵が3つ買えるね、みたいな。台湾町もいろいろ絡めてきますね。
絡めますね。ハムエッグがちょうどいい感じですね。
そうだね。いや、だって逆に言うと、
はい、
飼ってる人は寝てるわけでしょ、多分。
あ、そうでしょうね、きっとね。
だから慣れれば大丈夫なんだと。毎日住んでれば慣れるんだと。
そうです
よ。いうことですよね。
いっそ住んじゃえばっていうことですよね。
そうだよね。
はいはい。
お前のいびきの方がうるせえよ、みたいな。
9月7日、毎日新聞。パトカーが駐車違反。大分県警薄木つくみ署の男性署員が6月、勤務中にパトカーを違法駐車させたとして交通反則切符を交付されていたことが分かりました、
うん、
署によると交付された署員は同月の中旬頃に自治会で実施された田植えに参加パトカーで現地に到着し田植え作業を終えるまで指導の路側帯に 2,3 時間にわたって違法に駐車していたということです。田植えの行事の数日後に市民から問い合わせがあって発覚。事実関係を確認した署が、署員に反則切符を交付して厳重注意したということです。
いやー。これ、なんか、せちがない世の中だなっていう。
これがね。
ほのぼのしてたの。
これがその冒頭に話したのに近いですよね。
うん。
またこれ、だってね、地域のイベントっぽいもんね、これね。
いや、ボランティア活動じゃないですか。
ああ、そうかそうか。
多分。
ちょっと近く通った時にね。
うん。
うん。
田植えやってるから手伝おうっていう。
うんうんうん。
しかもさ、そんなにいや、田んぼの脇だからね。
そうなんです。
邪魔になってるとも思わなかったでしょうしね。
そんな駐車場もないですからね。
うん。
うん。駐車場に止めてたら文句言われなかったのかどうかも不明ですけどね。
そう。そうだね。うん、
このシチュエーションはちょっと怪しくなりますよね。こういうことに文句言う人はどこ止めてても文句は言います
よ。ああ。そうか。だから勤務中にとかそういうことなのかな。
そうなんだろうね。
うん。
確かにでもパーキングエリアにパトカー止まってないですからね、普通はね。
うん、 そうか。
ね、でも逆に言うと、パトカーどこ止めててもそんなに文句言われなそうな気はしますけどね。
だ赤色灯を回しとけば多分大丈夫でしょうね。
あ、そうだよね。公務中だって感じのが。
緊急だってことで。
はいはい。
緊急田植え中ですっていう。もう今日逃すといい天気がないんだってことで。
明日からまた嵐だからって
。うん。急いできたよっていうので。
もうマッハで植えないといけないからね。
そうそうそう。それはもう赤色灯をつけたままで、う
ん。つけたままですよ。
いいんじゃないですか。もう、だから赤色灯をつけて、
うん、
田んぼに乗り上げるぐらいだよね。事件かみたいな、そういう。
そうだね。パトカーが幸運期だったらよかったんだけどね。
そうなんだよね。うん、
幸運期に赤色灯をつければいいんじゃないかな。
それで来ればよかったのよ、ね。
はいはい。タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月8日、西日本新聞。娘に窃盗がバレる男を逮捕。
うん。
福岡県警飯塚署は7日、窃盗などの疑いで男41歳を逮捕しました。逮捕容疑は7月16日の朝、市内の倉庫に侵入して、電動工具2点、約6万円相当を盗んだ疑いです。盗んだものを売って生活費の足しにしたかったと容疑を認めているということです。
うん、
署によると、事件の2日後に、テレビが県内で工具窃盗が多発していると報道。別居している長女らが防犯カメラに映った犯人の体型などが似ていると気づきました。
うん。
LINE で本当のことを言ってくれと質問すると盗んだと認めたということです。切ないね。
まあだから別居してるんでしょうけど、ね。
ちょくちょくやってたっていうことですか？
まあだろうね。ちょっとだから。
なるほど。うちの生活費はと。
そうそうそうそう。
うん。こっから出てたのかってのが分かって我慢できない娘ってことですかね。
だこれはね、やっぱりその防犯カメラにもう映ることを想定して、
うん。
あれですよね。もうなんかこう、あえて映ると。
はい。
で、なんとか娘の名前書いてすまんみたいなもの。中に書いて。
こうやんないと食えないんだと。
そうそうそう。
うん。
もしくは、あの、帰っておいでみたいなメッセージ入りとかね。
ああ、なるほどね。
別居中だから。
うん。
まあ、でも、その状況で行っても帰ってこない
だろうね。来ないだろうね。懲りてないじゃんって話だからね。
今回は、いや、これ反省してる。すまん。これは返しに来たところだっていうのはどうですか？
あ、なるほどね。
返却時。
警察が逆再生している。
そうそうそう。
9月10日。読売新聞、市議が体調不良と嘘。
お
大阪府松原市の田中敦史市議42歳が体調不良を理由に3月の定例会の本会議を欠席して妻と2人で2泊3日の沖縄旅行に行っていたことが分かりました。市議によると3月26日の午前9時頃に妻を通じて体調が悪くて本日の本会議を欠席する、家で養生すると議会に連絡を入れて夕方の便で沖縄に向かっていました。7月中旬頃に所属会派の維新などに旅行を告発する投書が届いたことで発覚。市議は議会に嘘をついて旅行していたことを議長らに報告して議長から厳重注意を受けました。
うーん、
取材に対して議員としての認識が甘くバレなければいいと思ってしまった、反省していると事実を認めているということです。
いやー、面白いですねこれ
ね。え、小学生じゃないんだからっていう。
そうね。
ねえ、選ばれててそれはダメですよ。
まあ、これはだから、案に私がいてもいなくても変わらないんだってこと言ってますよね。
そうですよ。
言っちゃってますよね。
認めたに等しいですよね。
うん。
うん。役に立たないってことですよ。
お
う。うん。
まあでも、だから沖縄で養生するんであったらよかったよね。自宅でとかあえて言うからいけないんですよ。養生する。
なるほどね。
言えば、もうそれは、うん、まああの、あれですよね。
はい。
あの、巨人軍宮崎キャンプみたいなもんですよね。
あ、そうですよ。
暖かいところで。なんか、あの、励んでるのかなみたいな、そういうね。
そうだね。温泉で養生するって言ったって別にいいわけですからね。
別にいいわけですよね。
うん、それが認められるかどうかは別の話ですけどね。
もうだから、ボロボロなんだ体がと。
あ、はいはいはい。
もうこれは、あの、養生しないと本当ダメだからっていうことだけ言えば。
う
ん、
そうですね。
別にどこでもね、沖縄でいいのか分かんないですけど。
まあまあでも3月ですから。
まあそっか。あったかいとこだ。
あったかいとこ行くっていう方がまだいいんじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
いいじゃないですか。そう言えばよかったな。
もう春先の大阪はコリゴリだと。
もう寒いんだと。花粉症のためとかね。
ああ。そうだね。うん。それだと4月いっぱい来ないからね。
そうそうそう。 でもこれ告発って誰がしたんですかね。
ね、多分ね、秘書とかだと思うんですよね。
ああ、そういうことか。
好まれてないんでしょうね。
私は沖縄のなんか面相霊みたいに言ってる人がこう。あの人議員だみたいなことで。議員マニアの、政治マニアの人がいたのかと思ったんですよ。
そうね。タレコミいただきました。くるぶしでかしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月10日、テックインサイト。イギリス航空機不在パイロットに代わって搭乗客が運転。
おお。
今月2日、イギリスマンチェスター空港からスペインの空港に向かう旅客機の出発が2時間ほど遅れていました。
うん。
この便に乗務する予定のパイロットがフランスでの航空管制システムの障害によって空港への到着が遅れていたことが原因でした。
うん。
このままパイロットの到着が遅れた場合、その便は欠航される可能性もありました。その中で乗客たちの救世主になったのが、旅行でスペインに向かうために家族と一緒にいたマイケル・ブラッドリーさん。
うん。
ブラッドリーさんは航空会社に電話をかけて、便の出発が遅れているので空港で立ち往生しているんですけども、もしかしてと思って念のためにライセンスカードを持ってきたんだ。それで、この飛行機だが私が操縦して構わないだろうか。私は家族と一緒にどうしてもバケーションに行きたい。もし OK なら私の方はいつでも準備ができている。ブラッドリーさんは実はこの航空会社の現役パイロットで、休暇を使って家族旅行に向かう最中でした。自宅を出る際にフライトの遅れをすでに知っていた彼は、念のためにライセンスカードとパイロット用の靴を履いてきていました。航空会社は確認するので待ってほしいと一度電話を切りましたが、その38秒後に折り返し電話をし、お願いです、コックピットに入ってスペインまで飛行機を飛ばしてもらえますかと懇願されたということです。
うーん、
まあ、無事に着いたということらしいですね。
これで落ちちゃったらね、ちょっとね。余計なことするからだよってなりますよ。
お前がってい
う、ね。いや、お前絶対万全じゃなかっただろうってなりますからね。
ね。前日からちゃんといろいろと決まりがあるはずですからね。
本来これってこんなのダメでしょ、普通。ダメですよ。なんか基準とかあるわけじゃん、その日の。そうなのね、アルコールとかいろいろやったりとか。
連続勤務とか。
まあでも、靴だけ OK だったら OK なのかな。靴にだけは異常に、厳しいみたいな。
なんだろうね。もうほら、コックピット入れないから中どうなってんのか知りませんけど。
う
ん、うん。さすがにサンダルはダメみたいな決まりはあるわけでしょ？
まあ、そりゃそうでしょうけど。
うん。
コックピット、パイロット用の靴じゃなきゃダメってすごいよね。何なんですかね。
なんか、だからあるんじゃないですか？足元になんかあるのかね。
それ踏んだりするものあるでしょうけど。
ね、昔みたいな、なんかアクセルブレーキみたいなのあるのかな。
まあ、あると思うんですけど、それ、別に靴ってそんなにね。
ねえ。
なんかあんのかな、
同行法的にあるんじゃないですか。
この靴じゃなきゃダメだって。
ダメだ、旅はダメですみたいな。
でもさ、これさ、制服とかも着なきゃダメでしょ。
いやー、規定があるのは靴とライセンスだけなんですよ、きっと。
短パンにその靴だけ履いた状態でいきなり離陸とかするのかな。
まあ、行き先スペインですからね。
もうバケーション。
それはバケーションですから。
うん。
ポロに短パンって可能性はありますよね。
ありますよね。しかもこの、なんだろう、遅れてるから一応持ってきたっていうのはすごいよね。
すごいよね。もしかしたらと思ったんだろうね。パイロットはいないのかもしれないと。
これさ、なんかもう、聞いてたんじゃないですか、友達のパイロットで。
あ、そうか。
これはね、嘘ですよ。
はいはいはい。
航空なんとか管制のシステムのエラーで来れないじゃなくて。
うん。
酔いつぶれてるんですよ、こいつ。で、俺は明日お前のやつに乗るけど大丈夫かって言ったら、もう、ヘベレゲで電話したら、言う、
はいはい。
こりゃダメだと。
これ飛ばないぞと。
こりゃダメだっていうので。じゃないと、だって、ただの遅れでさ、そんな準備していくとかさ、おかしいよ。
なるほどね。
うん、うん。
よっぽど飛ばないと確信があったから持ってったんだ、ね。うん、
飛ばない理由はあいつだけだってことが分かってる
んですよ。あいつってことは飛ばないなっていうね。
そう。
もうちょっとこの会社が信用できなくなってくるね、そうなるとね。
なぜって、俺一緒に飲んでたからみたいなことか。
ああ。
俺は先に強いけど、あいつは先に弱いからと。
俺は一杯でやめたって。
そうそうそうそう、
うん。あいつはそれの後も飲んでるはずだから。
そうそうそうそう、そ
う。うん、それは仕方ないです
よ。これちょっとこの飛行機会社知りたいね。ちょっと甘めだよね。全体的に。
イージージェットです。
あ、そう。
うん。まあまあまあ、運営体制もイージーなんでしょうね。
イージーだね。うん。定期リイージーエアーって感じですよね。
そうだね。
シリアスに考えるなよっていう。
まあまあ、イージーイージー。9月10日、日刊スポーツ。歯科医院から盗み男を逮捕。 歯科医院から金や銀などの金属を含む使用済みの歯の詰め物を盗んだとして、京都府警宮津署は10日、窃盗の疑いで容疑者65歳を逮捕しました。逮捕容疑は昨年11月13日午後6時頃から同月27日の午後7時頃までの間に、歯科医院に侵入して保管された撤去管と呼ばれる詰め物約 600g、時価約60万円相当を盗んだ疑いです。以前、医療品販売会社の社員としてこの病院に出入りしていた容疑者は、埼玉県の貴金属処分会社に売ったと供述して容疑を認めているということです。そんなにあるんだってい
う。やっぱあるんだね。
貯めとくんですね、だから。
まあ確かにいちいち発注はしないんでしょうね。
逆ですよ。なんかの不具合で一旦取ったやつ。
あ、そういうこと？
うん。撤去した冠と書いて撤去管っていうらしいんですけど。
それって返さなくていいんですかね？
どうなんだろう、交換でしょ、だって。
患者のものなんじゃないの、それ。いやいや、もともとその、つけてきたわけだから。
なるほどね。
返すのかと思ってたけど。
一応金と銀だぞって。
そうそうそうそう。
うん。俺はあの時に痛い思いしてこれ買っただろってことだもんね。
そうそうそうそう。うん、だから普通の人だったら一応、もう汚いからいらないよと。
うん。
処分してくださいみたいに言うから。それで、残ってたってことなのかな、処分待ち。これどうするつもりなんですかね、歯科医院は。
これは多分、ある程度溜まったら、
うん、
同じように、貴金属とか、
売る予定だった。
その廃棄業者みたいなのが多分あるんだと思うんです
よ。
そこに向けてまとめて売るんだと思うんですよね。
だから同じ業者だったんでしょうね、多分。その委員からそこに売られてることは事実は一緒なんだけど、
はいはい。
ちょっと中間マージンが発生してっていうか、間に私入りますみたいな。
そうね。
うん。
うん。卸売りの逆ですけどもね。
うん。
やってる業者として売りに行ったっていう言い訳は成り立たなくもないでしょうけど。
いや、でも少な売れるもたね、やっぱね、汚くてもまあ溶かす。
ね、60万円ですから。
そっか。
ね、なよくほら、戦後の厳しい時代みたいなところで、死体から金の詰め物を剥ぐみたいなさ。いうのは、なんか、冗談かなと思ってましたけど、本当にこれぐらい売れるってことです
ね。ちょっとこれ気をつけないと。
そうですよ。
追いはぎみたいなのが出てくるかもしれない。金歯つけてると。
追い抜きね。
ま、なんか本当に経済大国なんですかねみたいになっちゃうよね。だいぶ、貧しくなっちゃってますけど。
貧しい。羅生門みたいな話だもんね。ペンチ持った不審者がね。
そうそうそうそう。
後ろから追いかけてくるみたいなことが、
ね。危ないよ、これ。
危ないですよ。奥歯をいきなり抜かれるっていう。
困ったね、これは。
鬼ですよね、まさに。9月11日、毎日新聞。詐欺容疑で男2人を逮捕。高級車ランボルギーニに乗って国内最高峰のカーレースに参戦できると嘘を言って現金を騙し取ったとして、警視庁王子署は11日、東京都の会社役員52歳と79歳の2人の容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表しました。逮捕容疑は2014年4月に横浜に住む50代の男性会社役員に、国内最高峰の大会スーパー GT にドライバーとして参加できると偽った上に、参加費用2000万円のうち内金を早急に送金しなければならないと説明して現金600万円を騙し取ったとしています。二人は容疑を否認しているということです。署によると、被害者の男性がレースに出たいと容疑者に相談、ランボルギーニのチームなら第2戦以降出場できると持ちかけていたということです。両容疑者はアマチュアのレーシングドライバーで、レースの企画運転などを手掛ける団体の代表だったということです。なるほど。
なるほど。
GTDT 詐欺ですよ、ね。出れる出れる詐欺です。
いやー、でも、お金を払うと出れるっていうのはちょっとね。
ありえないですよね、選考上ね。
まあ、なんですかね。正直誰でもいいんだと。お金持ってきてくれればっていう。うちの車は早いから誰が乗っても大丈夫みたいな、そういう。
まあね。
そういうことなのかな。
まあまあまあ、3割ぐらい車で7割ぐらい運転手だと思いますけど、よっぽど早ければね。
まあ、あまりにね、遅くなければいいですよみたいな、そういうことなのか。
まあ出られるだけ記念ですからっていう感じもあるのかね。
それで稼いでるってのはどうですかね。
あ、参加費で。
うん。勝つつもりは最初から元ないみたいな。
なるほどね。
これは儲かるんだよ、みたいな。
そういう、毎年参加賞みたいなチームっていう。
そう、うん、
要はその、道楽のための参戦ですよね。
そう。 うん、お金を持って
出たいっていう人がいれば出してあげるっていう。その地方の競馬の命名権みたいなね。
そういうやつだね。
やつだっていう扱いだってことですね。
いやー、これ騙されちゃったね、やっぱね。
ねえ、だって3万人見に来るんですよ、GT って確か。
それに、お前は出れないだろ、みたいなこと。あれ、海外からもね、ドライバー生きてますから。
来てますよ。
それをなぜ俺が、みたいな。
ねえ、ただの会社役員の俺が出れるってどういうことだって思わないのかって話です。
道楽枠ってのがあると思ってたのかな。
ああ、あんだけいればみたいな。
うん、そうそうそうそう。周回遅れ役みたいな。
ああ。
遅くていいんです、走ってれば。
ポロリ要員みたいなね。
そうそうそうそう。
そうね。アストンマーティン持ってれば出れるらしいみたいなね。
そうそう、そういうのさ。うん、いいじゃないですか、そういうのもあっても。
金持ち枠ですよ。
そう。
仮にスーパー GT がすごい資金なんだったらね。
うん。
あり得るかもしれないね。
半分ぐらいそれみたいな。
もう、体裁がどうにもなってないですけどね、それはね。
ちょっと前件が違うみたいな。ああ、金持ち枠だ、みたいな。
初めから無視しようっていう。
そうそうそうそう。
実況もされないみたいな、ね。
そう。編集でなかったことになって。
なかったことに。9月11日、神戸新聞。警官におでん投げる男を逮捕。警察官におでんを投げつけたとして、兵庫県警は11日、公務執行妨害の疑いで男61歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は同日正午前、男からの110番通報を受けて、男の自宅に駆けつけた同署の地域交通課の男性巡査部長31歳に、おでんの入った容器を投げつけた疑いです。男は酒に酔った状態だったと言い、職務を妨害した覚えはないと容疑を否認しているということです。署によると男は、前日夜にコンビニで購入したおでんに爪楊枝が入っていると訴えて、県の健康福祉事務所に電話。職員二人が男自宅を訪れましたが、途中でトラブルになって男が自ら110番。到着した男性巡査部長らが話を聞こうとしたところ、おでんの豆腐と巾着が入った容器を投げつけました。中身が冷めていたため、男性巡査部長に怪我はなかったということです。
それは振りですよね。
ああ。
あっちあっちあっちってやってもらわないと、その巡査部長には。
なるほどね。そこまでで一区切りですからね。
そうそうそう、そう、うん。だから、ちょっと、そんな、熱いのではやらないですよ、本当に、ね。そうですね。あれ演出ですから。
演出ですから。
そうそうそう。それをいかに熱くでき、ね、表現できるかっていう。
あのお風呂だってぬるいんですよ、と。
そうそうそう。っていうことだったんじゃないですかね、これはね。
いやいやいや、つるちゃんは熱がってたね。一部本物もあると思いますけど。うん。
いやー、これ、おでんはね、
まあ、前日に買ったってことでなんとか冷めてたっていうことですね。
なるほど。
買いたてだったら危なかったですね。
そうだよね。
うん。そうなると、もう多分、障害とかになると思います、
ね。確かに。
うん。危ないところですよ、これ。
これでも、巾着の方には、爪楊枝入ってんじゃないの、普通。
あ、そうですよね。頭、止めてありますから ね。
そう。
うん。なんでかんぴょうで止めてないんだと。
ああ、そういうことか。そのおでん文化の違いみたいなことを切々とみんな解いたんじゃないですか。いやね、こっちではさ、
なるほどね。う
ん、これがポピュラーなんだよ、みたいな。
そうですね。
うん。
皿に食えないものを盛るなっていう話ですよね。うん。
そっからスタートして最終的には黒はんべんとは何事だみたいなことが起こった。はんべんは白だろうみたいな感じでこう揉めた。
魚粉を振るなと。
うん、そうそうそう。で、もう自ら110番。もう、拉致が開かないよ、こいつとは。っていうことで。そういうおでん談義みたいなことがあったんじゃないですかね。そ
う、おでん感が合わないっていう。
うん。
価値観の相違ですよ。
まあね、おでんも結構多様ですからね。
そうですよ。なんだトマトってっていう話になるでしょうね、この男はね。うん。ギリ許せるのがウインナーロールぐらいでね。
うん。
うん。そっから先はちょっともう無理なんじゃないかな。
まあ、愛知の人とかだったらまたね、揉めますし、ね。
揉めますよ、きっとね。うん。筋って言ったら牛だろうみたいな話になると思うんですよね。
それもね、やっぱ関西の人
関東、関西でありますからね。なかなかやっぱ火種の元ってことで。
売らない方がいいね。
おでんだけにね。
おーねえわね。
9月12日、CNN。出張中のセックスで死亡は労災。
おー。
パリの裁判所は11日、出張中に見知らぬ女性と性交渉をした男性が心筋梗塞で死亡したことをめぐって、この男性が勤めていた企業に賠償責任があるとの判決を出しました。裁判所は男性の死亡を労働災害と判断。遺族は雇用主に損害賠償を請求できるとしました。企業側はこの男性は女性のホテルの部屋に招かれた際に業務には当たっていなかったと反論していました。判決で裁判官は、フランスの法律では出張中の出来事は全て雇用主の責任になるとしたということです。
いや、ひどいだろ、これ。これは、ラディカルすぎるでしょ、この判決。あ、だから、要はもう、あれだ、その、
はい、
必須なんだね、この活動は。
あ、なるほどね。
食事とかと一緒だった。食事で喉詰まらずで死んだのと同じですと。
はいはいはい、うん。風呂に入る。
そうそうそう。
食事をする。
そうそうそう。
セックスもするだろ
う。そうそうそうそう。もう出張中のなんで、ありふれたところも、あの、活動だよねってことで認められたわけですよね。はいはい
はい、もう10人中、10人やるんだと。
そうそうそう。
うん。いうことだからしょうがない。
いやー、ラディカルだね。
ラディカルですよね。まあ、フランス人だからっていうのは除くとして、まあ、会社からの命令がなければ出張に行ってないっていうのは、まあ、ありますよね。もちろん。うん、で、出張に行くからには違う生活をしなければならない。
うん。
その食事もお風呂もいつもとは違うところであるっていうのはしょうがない。
そうか、そうか、そうか。
となるとセックスも違うだろうと。
そうだよね。相手が違うもんね。しょうがないよね。なるほどね。
いつもと締まりが違ったんでしょうね。
うん。
うん。で、びっくりして心筋梗塞っていう。可能性を考えたら、これはもう労災だっていうことですね。
遺族も訴えづらいけどね、これね。
でも遺族が訴えてるんですから。しょうがないですよね。
いやー、すごいね、これは。
はい。保険が降りるってことです。ぜひあなたも訴えてみてください。
これは、なんかどこまでいけるか試したいですよね。
あ、どこまで労災かっていう。
うん。なんか、うん、あの、天下で怪我したとかそういう。
慣れないものをね。
日本に出張したもんで。
そうですね。そういうこともありえますよね。
ありえますね。
港町で食べた魚の骨が喉に刺さったみたいなね。
いや、ほんとそういうレベルでしょ、これ。
そういう話と近いですよ。内陸に住んでるもんだからね、いつもは。
ああ、うん。なるほど。
このブイヤベースの魚がと。いうこともあるかもしれないね。では、続いて、不審者行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。9月13日、静岡県、午後3時30分頃、小学生が路上で歩いていたところ、男に、石を投げたのはお前らかと身に覚えのないことで怒鳴られました。
うん。
その後、別の小学生にも同じように怒鳴っていたということです。
まあ、確認が取れないので、とりあえず全員叱るっていう。
全部怒鳴る。
うん。
いつか当たるだろうっていうね。
そうだね。まあそうなんですけど。
試験で出た確率の問題を全部やってみるっていうタイプですよ、それね。うん、全部樹形図書いてみるっていう感じのね。
まあでも、できなくはないよね。この人の声が続く限り怒鳴り続けられるわけだから。
いずれね、実はっていう子が出てくるかもしれないからね。
怒鳴りつけている後ろから石をぶつけるみたいな。何みたいな。C 班にはどこにみたいな。
ああ。9月13日、茨城県、午後10時30分頃、路上で、高校生が歩いてきた不審な男から、俺の裸を見てくれないか、などと声をかけられる事案が発生しました。
うん、
男は年齢30代ぐらい、白いマスクを着用し、タオルケットのようなものを羽織っていた、ということです。
寝冷えしないようにね。
そうね。これから寝るんじゃないとは思いますけどもね。まあ、だから裸ではないんでしょうね、まだね。
そうだね、言われてみりゃ。う
ん、まあ、これから見てくれないかって話です。これを撮ると裸なんだけどってことですね。
うん、
はい。レスラーっぽい格好ですよね、だからね。
確かに。入場してきた感じだよね。
そうだね。ダーラーラーって感じで。
音楽流せばちょっとこう。
そうだね。
野外プロレスかな、みたいな。
入場かっていう感じになる
んですね。そうそうそうそう。
うん、そうですよ。ラジカセぐらい持って歩いた方がいいですね。
そうだよね。そうすればほらね、ちょっと許されるかも。
かも。
うん。
もしくは、カトちゃんかなっていうね。
ああ。だいぶ古いけど、まだやってんだってなります、
ね。ボワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワ あんたも好きねっていうね。
なんか共犯になっちゃいますよ、そうそう。俺みたいな。
9月18日、埼玉県、午後2時頃。市内で、羽生市から来ましたが、案内状は届いていますか？災害保険の説明で来ました。などと言って、一般民家を男が訪れてきて、家人が必要ない旨を伝えると、説明ぐらい聞いてくれてもいいじゃないかと怒鳴って、徒歩で立ち去っていったということです。
謎すぎる。
逆ギレはよろしくないですよね、やっぱね。
なんでなんでっていうか、詐欺なんですかね。
まあ多分そうでしょうね。まあ詐欺か押し売りの営業ですよね。
あ、
保険の営業みたいな。
ああ、そういうことか。
で、まあほら、無差別にポスティングしてるんでしょ、きっとね。で、その後男が来るっていうタイプの。
あ、
で、話を聞いてくれと。
うん、
したらいらないって言われたもんで逆切れたっていう話ですね。
ちょっと詐欺師としても二流ですよね。なんかそこで切れちゃうっていうのは。
そうなんだよ。ちゃんとここから話を丸め込んでこそ、こう詐欺師ですよね、やっぱり、
ね。そうだよね。詐欺師は大体愛想いいもんですからね。
そうだよ。切れないもんね、詐欺師は、ね。
やっぱりこの時点でダメなんだね。ね。うまくいかないタイプだね。
続いて、声かけ。9月12日、愛知県、午後4時頃。知らない男が児童に対してスカートを履いてほしいと声をかけてきたということです。まあ声をかけたのは女子児童だったってことなんですけどね。
まあもう当然持ってるやつをってことですよね。
ああ、でも手には何も持ってないんですよね。
あ、じゃあやっぱりそのズボンのファッションじゃなくて。
あ、なるほど。
なるべくなら毎日スカートを履いてくれっていう。
パンツルック反対派ですね。
そういうことなのかな。
9月12日、奈良県、午後10時30分頃、中学生複数名が帰宅中に、不審な男に、お前ら勉強せな、わしみたいになるぞ、クソガキ、クソ野郎、などと大声で叫ばれたということです。
まあ、反面教師としては正しいこと言ってますけどね。
まあね、そうねっていう感じでしかないですよね、これはね。
効果的な教育ですね、これね。
まあね。
ああはなりたくない。
なりたくないな。
そうそう、勉強するかってなるよね。
なってくれるといいね、みんなね。
ま
あ、再チャレンジっていう言葉をあげたいですね、やっぱね。
そうですね。ああ、
やり直すには遅すぎるなんてことはないですから。
まずは勉強からまた。
9月13日、長野県、午前7時40分頃。男子中学生と女子中学生が車に乗った男から、ゆで卵を食べるかなどと声をかけられる事案がありました。ゆで卵は珍しい声かけですね。
ないよね。
飴、お菓子、ケーキ。まあ、この辺はよくあるんですけどね。
まあ、貴重なプロテイン源っていうことなんじゃないですか。やはり、体を鍛えるにはこれだと。
完全栄養食っていうことでね。中学生には卵がいいんじゃないかっていうね。
今最も必要な食材だよ。
育ち盛りにはと。
そうそうそう。おじさんが君だけ食べてもいいけどもと。
ああ。9月13日、埼玉県、午後5時30分頃。小学生が徒歩で近づいてきた男に、今日は餅の日だから食べる？などと声をかけられたとの情報が寄せられています。餅の日は10月10日ですね。
ああ、だからこれは自分で作っちゃってるやつだ。
俺のね。
だから今日はサラダ記念日と一緒だね。
あ、なるほどね。
うん。
うん、なんか思い出があるっていうね。うん。
田原町気取りを
してるん
ですよね。うん。
君が美味しいと言ってくれたから今日は餅の日っていう。
そうそうそうそう。
はい、この大根おろしがいいねと。君が言ってくれたんでね。
そう。
はい。しょうがないですよね。嬉しかった。
そうだね。
9月16日、大阪、午後1時15分頃。小学生2人に対して、アンパンチ、パンとか好きか？などと声をかけてくるという事案が発生しました。
パンとか好きかってすごいね。
パンが好きかっていう話の取っかかりにはやっぱアンパンチだっていうことですよね。
まあそうだろうね。
はい、国防は被ってなかったってことなんですけどね。うん、
最近ね、アンパン離れが進んでてね、と。
ああ、そうね。
ジャムおじさんは悲しいのかもしれないよ。
きついよね、やっぱね。最近はね、やっぱ食パンブームですからね。
そうなんだよ。高級食パンブームですから。主人公食パンマンになるかもしれないよね、そのうちね。
そうだね。
スポンサーの関係で。
関係でね。うん。 山崎の関係でっていうね。
主人公はこっちで
っていう。こっちになりましたってことになるよね、きっとね。そうそうそう、うん、生食パンマンですっていうね。関係ないけど、山崎だったらランチパックマンだよね。
完全に調理済みですけど、
ね。調理済みですけど。まあ中に詰めたパンという意味ではカレーパンマンと大して変わりはないですからね。
うん、あ、そうかそうかそうか。
ずらっと兄弟がいますから。
すごい数いるよね。
すごい数います。限定品とかもあるんでね。はい。9月17日、大阪、午後5時15分頃、中学生が帰宅途中、知らない男に、影を踏むなと声をかけられたということです。
だよね、これ。なんか前もこれ、なんか通報されてた気がするな。
いましたっけ？
うん、いた気がする。
もうなんか私は麻痺してるんですから、私はいた気がしないんですけど。
ああ、そうです。
はい。
まあ、影を踏むってのは、その時言ったのはね、失礼に当たるみたいなことを言ったような気がするんだよな。
そんなんいましたかね。
まあ、影踏まれて気持ちがいい人はいないかもしれない。確かにね。まあ
ね。でも、だからといってね、無差別に声かけることもないでしょう。
だから俺の影を踏んだやつは全員ぶっ飛ばすみたいな。ちょっと夕方でね、影が長くなると困りますよね。
これからの季節、よっぽど声かけづらいですね、うん、それはね。
車とかにも文句言いそうですよね。ね聞かれたじゃないか、影が。
なんですかね。じゃあ、この人は、その、影に何かしらの実体があるわけじゃないですけど、踏まれちゃ困ることがあるってことですよね。
影が本体ですと。スタンド使いかなんかなんじゃないですか。
スタンドは本体ではないですけど、本体並みですからね。
うん、
うん。スタンド傷つくと本人も傷つきますからね。
そうか、そ
う。うん。なるほど。
うん。いましたけどね、そんなやつ確か。忘れちゃったけど。
あれですよね、ポルポですよね。
ああ。
うん。影のスタンドですよ、それね。口から矢が飛んできますよね、きっとね。
ああ、そうか、そうか。う
ん、でも、認められるとギャングになっちゃうんで。うん。ちょっとまずいことになりますね、それは。9月17日、静岡県、午後4時30分頃。路上で、小学生が歩いて下校途中、男に、今日は暑いね。こたつで寝るよ。水筒の中身はビールかな？などと意味不明なことを言われたということです。
やばいな、このナンセンスなおじさん。
おじさん、ちょっとまずい。熱中症の可能性があるね。うん。ちょっとどうなってるんだろうね、これは。
なんか、時空が飛んでる感じがしますよね。
ちょっとね、行ったり来たり、いろんなとこ行ってますよね、これはね。
いやー。
うん、暑いのにこたつで寝るって言ってますからね。うん。ちょっとこれはまずい。その上にビールを飲むとさらに熱中症が進む可能性があるっていう。これは通報した方が良かったね、やっぱね。おじさんのために。
病院、ね、119の方だよね。
そうだね。
うん。
最後0の前にね。
そう、うん。
ダイヤル1個前で。
そうね。ちょっとだいぶ意識レベルが低下してます
よ。してますよ、これは。危ない。そして、露出その他まとめて。9月15日、北海道、午後1時5分頃、駐車場で上半身裸の不審者が女性に対して写真を撮ってくれないかと声をかける事案が発生しました。
うん、
男は年齢50から60代ぐらい、中肉で黒い短髪、メガネをかけていたということです。
うん、
まあ、なんてことはないですよね、この男はね。
写真を撮ってくれ。自分の写真を撮ってくれと。
そういうことですよね、きっとね。
だから、鍛えてるか鍛えてないかですよね。
あ、そうかそうか。
バキバキに割れてるんだったら、なんとなくあるかなと思うけど。
うん。
中肉中背だとちょっとね。
ちょっとね。
うん、
フォトジェニックじゃないですもんね、や
っぱ。ダメだよね。
うん。なんかのコスプレかどうかもわかんないですからね。
そうだね。
うん。そういう、相当地味なキャラですもんね、それはね。うん。黒髪短髪メガネっていうコスプレですってことになるとね。
そうだね。
はい。無尽蔵にいますからね。
そうだね。
うん。もうちょっと特徴つけてから来てほしいですね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりパイロットがいなかったので、代わりに俺がやると。
ありましたね。
やっぱあれが一番良かったですけどね。で、ちょっとね、期待を裏切られたなと思うのが、
はいはい、
お客様の中でパイロットいますかっていうのがあったと思ったんですよ。このボーイングを操縦できる人いますかっていう。で、はいっていう。 感じだったな、よかったな、と。
マジでいたわ、とね。
うん。
まあ、あれ声かけるときはもう9割9分9人いないって思いながらもかけるわけですけども。マジでいたら、まあ、それはね、拍手もんですよ、確かに。
おー
って。おーですよ。だってその声かけられたらもう乗客全員パニックですからね。助かんないな、これは、と。そこで手を挙げてきたら、そりゃね、もう神様仏様ですよ。
ヘベレゲですがやりますみたいな。
おえっていうね。
だってさ、よくお医者様いますかもさ、
ああ、
お医者様かっこシラフの人って言わないとダメですよね。
うん、手元がちゃんとしてる人っていうね。
そう。で、うん、だって、乗ったら飲んじゃう人はいっぱいいるわけだから。
いますよ、新幹線だってなんだって。
そしたらもうさ、ろれつ回ってないけど、私、医者ですみたいな。
医者だけどもっていうね。
そうそうそうそう。
いい気持ちで医者ですよっていうね。それはもう助かんねえわと思うもんね。
どっちがいいかだよね。シラフの一般人がいいか、まあ、医者だけど酔っ払ってる、酔っ払ってる。どっちしますか、うん、って。二ついますけどっていう。
究極の選択っていうね。
そうそうそうそうそう。
医学部入りたてみたいなね。
ガチガチのね。
ガチガチの。か、こっちでもう、今にもゲロ吐きそうなおっさんだけど医者っていう。
そうそうそうそうそう。
どっちかですかっていうね。そんなことじゃなくてよかったね、本当にね。
いやー、これはまともなパイロットでよかったです
よ、ね。よかったよかった。
うん。
前日飲んでたかどうかっていうのは完全に妄想ですけども。
いや、そこはだからもう、ちょっとお咎めなしで。
お咎め、まあ、仮にね、飲んだとしてもお咎めなしですよ、そりゃ。
そうそうそうそう、そう、う
ん。だってね、一本急便になったら、それは相当の損害ですからね。
いや、すごい打撃ですからね。
それはもう、何があっても黙っては飛ばすでしょ。うん。だ最近ほら、酒気帯びになるとこだったっていうニュースが多いじゃないですか、日本の航空会社。
ああ、そうでしたね。
ね。あれはまだちゃんとしてるってことですよ。
う
ん、
まあそうだね。イージージェットとは違うんだね。
違うんですよ。イージーじゃないって。
イージーじゃない。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。